今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境平和、芸術健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあもう8月になりました。やっぱり8月は暑いぞというところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組金曜日8月2日夕方5時から今日は生放送でお届けしているんですけれども、京都は、どなたかがフェイスブックで39度越したぞっていうことをアップされてましたが、今一体何度ぐらいなんでしょうかね。本当に外はこうなんて言うんですか、もう太陽の下には立ってられないというこう何なんだろうというところなんですが、もう本当にこの日本の四季、素敵な四季っていう感じがなくなったなっていう、そんな感じです。さあ今回は、まあ、夏にふさわしいということが正しいかどうかは分かりませんが、教えてください和太鼓の魅力、そんなテーマでお届けします。お話は和太鼓奏者坂上裕樹さんに伺います。こんにちは。
こんにちは、松上です。あ緊張がほぐれました。
よかったよかった、もうそう思って間違えたんです。
あえてですよね。
そうです、坂上って誰っていう感じで。
夏にぴったりの和太鼓奏者松上裕樹です。
よろしくお願いします。本当です、坂上ってどっから出てきたんでしょうね。
本当に熱くて
よかったです、はい、やや緊張気味 の松上裕樹さんが笑ってくれてよかったっていうところなんですが、
ありがとうございます。
はい、松上裕樹さん和太鼓奏者、まだまだお若いとお見受けしましたが。
若くはないですね。
あ、若くはない、
37歳です。
あそうなんですか、はい、和太鼓奏者ってこう鼓動とかこう有名なグループ、
はい、ありますね。
もう何十年も前から、あれどれぐらい前なんでしょうね、活動を始めはった。
そうですね、もう大僕はもう、
ね、何十年ということはないですね。
何十年だと思います。僕子供の頃にはもう、あった大活躍というか、もう第一線で、今もですけど。
そうですか、はい、どうでしょうか、その和太鼓奏者と呼ばれる方々、年代としてはどういう年代が多いんでしょう。
いやもう今こう若い人たちもだいぶ多く活動されてて、はい、上は50代60代の方も、僕が子供の頃に大活躍された方が今も一線でも、されてますし。
そうですか、はい、そうすると割合年代問わず活躍できる、
はい、そうですね、
まあ、楽器、
そうですね、男性も女性も、
男性も女性も、
ですね、
はいはい、そうですか、はい、いいですね、そして海外でもその和太鼓の魅力っていうのはもうかなり前から伝わっているという気がするんです。
人気ですよね。海外で和太鼓の団体があったりしますもんね、現地の方が。
あ、そうなんですか、もうそこまで来てるんですね。
もうだいぶ前からそういう感じではありますね。
そうですか、はい、これは例えば、ニューヨーカーにとってはたまらないリズムっていう、こう
ニューヨーカーね。
いやいや、別に、つい、まあ、ジャズの本場、ニューヨークは別にジャズの本場じゃないんですが、ニューオーリンズですが、まあただこう音楽を目指す方はニューヨークに行きますから、ちょっと話がこがらがってきましたが、
僕の声のトーンというか大きさ大丈夫ですか。始まる前に声が大きいので抑えろと。
いや、やっぱり壇上で舞台上でこう説明したり挨拶したりされるから、よく通る声っていう、本当にいい声っていう、ラジオ向きです。
あ、本当ですか。
ラジオ番組持ったらどうですかっていう、そんな感じなんですが、さあこの松上さん、
はい、
和太鼓奏者ってどんな人ですか。
どんな人、
はい、
和太鼓を そうですね。
で成り立つ。
そうですね、僕の場合は指導させていただくことが多いんですけれども、はい、和太鼓を持っている方のところに子ども園さんとか、障害者施設さんとか小学校さん行って教えて、
はい、
で自分の教室も来てもらって、で演奏もしてライブを主催したら生徒さんとかお客さんに見に来てもらって、そんないろいろ
教えるという立場、それからあのグループにも所属されてますよね。
そうですね、はい、自分で高槻で主催する和太鼓デュオのタップグループと京都の和太鼓ロックバンドバチホリックにも和太鼓奏者として所属しています。
あ、そうなんですか。そのバチホリックとタップグループ、こう違いがあると思うんですが。
違いですね、
はい、音楽性の違いとか。
そうですね、それはバチホリックの方は和太鼓、はい、和楽器を使ってロックをやってる。なんでボーカルが入ったり、エレキ三弦ギターですかね、
はい、三弦ギター、はい、
を使ったり、その楽器は和なんですけれども、はいはい、音楽性がロックで、でタップグルーヴの方は、もうザ・和太鼓の曲ですかね、作っているものは。はい、
本当に。あ、そうなんですか、はい、まあ、そういうグループで、いろいろお祭りに呼んでいただいたり、
はい、そうですね、
バチホリックの場合は、ライブをしたりと。
そうですね、
まあ、そういうライブ活動もされていると、どっかのお祭りに呼ばれたりっていう、はい、そういうこともあるようですよね。
そうですね、ありますね。
いいですね。
いや、そうですね、
はいはい、そういう需要って結構あるんでしょうか。
そうですね、夏祭りとか春は桜祭りとか、お正月だったらまた、はい、何ですか、こう新年の明けましておめでとうの一発目の、はいはい、太鼓でとか、なんか季節によって。
あの獅子舞にも太鼓がついている場合もありますよね。
獅子舞の中もさせていただいたことありますね、はい、いろいろこう和太鼓奏者ですけど、
はい、そんな獅子舞も、踊ったことがあると、獅子にもなったことがあるということですね、いろいろやるぞっていう、そういうことですね、
はい、
さあこの松上由紀さん の、あの和太鼓との出会いって、ね、なかなか和太鼓とは出会わないと思うんですが、うんうんうん、いつどこで出会ったんでしょうか、はい、きっかけっていうか。
そうですね、もともと子供の頃に母が和太鼓を最初にやってまして。
そうなんですか、はい、すごいですね。
そうですね、でかっこいいなと思って
始めました。母が和太鼓。
そうですね、ほぼさんとか、あ、今保育士さんですね、保育士さんが、
はい、すごい、
和太鼓を習うで、教育者の方が和太鼓を習うっていうのが当時枚方とか大阪で、ね、結構頻繁にそういうことがありまして、
まあ流行りだったという、
流行りだったという、で母もそれ習っていって、はい、高槻で自分で団体立ち上げて、でその演奏を見た時に小学校5年生の時ですね、かっこいいなと思って、はい、小学校1年生の時には家には太鼓はあったんですけど、何もその時はこう感じず、珍しいから友達呼んで自慢したり。
どんな太鼓があったんですか。
もうよく見る、あの太鼓の達人とかでよく見られる、
はいはいはい、
ああいうも和太鼓が家にありましたね、
すごいですね。そんな家はなかなかない
ぞと。なかなか、そうですよね、見せびらかしてました。あ、その程度だったんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、演奏がかっこいいなって思ったのが小学校5年生、はい、そこから始めました、はい、
それがきっかけであると。です、ね、そして、まあ、大学でもその活動があったと聞きましたが。
そうですね、立命館大学の和太鼓ドンというサークルに。
和太鼓ドン、なんか聞いたことある。
あります、
はい、
京都でも多分演奏させてもらってると思います、
はい、
そこで活動をしていて、でバチホリックがその卒業生だけで構成されてるんですよね、
そうなんですか。
そうなんです。で僕も卒業生からそこに入って、
はい、
で先にタップグルーヴの今の相方の岸の方がバチホリックにいたんですけど、対談して、で高槻で今度は2人でそちらのデュオもやろうかということで、
始めて。ということは、その立命館大学の和太鼓サークルがもう元になっていると、そのバチホリックもタップグルーヴも。
そうですね、はい、
すごいですね、立命
立命がすごい。そうですね、はい、
あの軽音で、あのこの、番組 の、 あのテーマ曲に使わせていただいている、誰でしたっけ。
いや僕は分かりませんがすいません、 申し訳ありません、僕は分かりませんじゃないですね、すいません。
はい、あの後ほど思い出します。はい、はいはい、あの結構それがこう仕事にもなるっていうところがすごいですよね。
そうですね、
その大学時代、まあお母さんが、太鼓を、家にお持ちなぐらいの方であるからこそ、とも言えますが、その立命館大学の和太鼓サークルがみんなグループ作ったり、それからタップグルーヴというデュオ作ったりという、こう続いているっていうところがなかなかないなっていう気はするんです。
確かにそうですね、はい、和太鼓尊自体も今30年、20年ぐらいずっと続いて今も活動を続けているので、なかなか歴史ある、はい、
あ今もあると。
今もあります。
あそうですか、はい、練習場所ってどんなところでするんですか。
結構僕らの当時は西陣千本中立よりにある西陣文化センターというところでやってます。今もなくなってしまって移転したんですけれども、
はい、西陣織会館とかなんかそういうところはありますが、まあそういうあの大学ではなくてやっぱりそれなりの、
当時はそうでしたね、で、はい、今は大学の中でしてるみたいですね。
あ練習はそうなんですか、はいはい、まあそれが出会いであるというところなんですが、その、 あの先輩の岸さんとタップグループっていう、あのグループを結成されたですよね。
そうですね、
はい、それが、あのなんと、
はい、
先日5周年
あそうなんです、記念のホール公演を5周年記念ホール公演開催させていただきまして、松岡様にも来ていただきましてありがとうございます。これ言って大丈夫でしたか。
大丈夫ですよ。
よかったです。
いや、サマって言われたらなんかどうしようって今思ったんです。
なるほど、
はい、
松岡さんで、
はい
はい、松岡ちゃんで
いやいや
絶対ダメですね。ちょっと
ミキサーさんも大笑いっていう。サマからサンへ、そしてチャイ
脱線してきますね、これね、本番前にちょっと長くなるから極力短めでって言われて、
その、 あの5周年タップグルーヴ、はい、結成5周年記念のこのホールコンサート、
はい、
素敵なコンサートだったので、その話をぜひ、
はい、
うん、どんな構成でされたんですか。
そうですね、自分たちのオリジナル曲もあるんですけれども、
オリジナル曲、
はい、はい、和太鼓ドン時代に伝統的な和太鼓曲もやってましたので、
はい、
その曲も織り交ぜで、ゲストには、京都の太鼓センターの河原崎さんと橋口さんにも来ていただいて、
はい、
ご一緒させていただいたり、そうですね、笛の曲あり歌あり踊りありと、いろいろさせてもらいました。
あそうですか、
ええ、
あの私はあの、ええ、その太鼓のコンサート、まあはい、ライブ会場に行かせていただいたのは初めてだったんで、
ええ、そうだったんですね。
いやこれは面白いと。
あ本当ですか、
はい、
あよかったです。 どこら辺が、
いや、はい、あのですね、映像では分からない、やっぱり会場に行ってこそ分かることが、あのまあ言いたくないですけど、はい、五感で感じるという、まあ、あのその響きであったり、いろんなその低音の音であったり、リズムであったり、はい、それからいろんなこの打法っていうか、こんなにまず太鼓の種類ってあるんだなというびっくり。
なるほど、
はい、それからあの演奏の方法ですね、まあ、打法というか、はい、それもいろいろあるなという。
確かにそこ意識していろいろ見てもらえるようにっていうのは作りましたね。
そうなんですか、
飽きないようにというか、
飽きないように、はいはい、飽きませんでした。
あよかった、じゃあ成功です。やりたかったことい
やいや、というよりは、あ太鼓ってこういうものなんだなっていうのがいろいろわかるっていうか、あの演奏方法もいろいろですよね。
そうですね、打ち方もやっぱりこう上から下だったりね、
上から下だったり
横だったりとか、ね、
横だったり両面叩いたり、
両面叩いたり、
あるいは、あのまあ座だというかな、
あそうです
ね、なんて言うんですか、
う
ん、
こうしゃがんだり、
しゃがんで叩く、
やっぱ座る時もありますし、
はい、うん、あるいはもうなんて言うんですか、片足バッと伸ばして、あの組体操じゃないですけど、なかなかスタイリッシュな格好で、 あれは桶太鼓と担ぎを桶太鼓というんでしょうか、うんうん、まあそのようなものがあったりと、いやすごいぞと、
いやこれはもうなんかぜひ見に来ていただいて
感じ
てほし
いですね。驚くばかりっていうか、あのだからすごくあの、はい、まあ皆さんを飽きさせないっていうお言葉がありましたが、
はい、
もうびっくりっていう、
あ本当ですか、
あすごい、
あよかったです、
面白いって、
ありがとうございます、
はい
はい、嬉しいです。
それで、まあ、演奏を拝見してますと、
はい、
拝聴してますと、こういろんなこのお聞きしたいことがいっぱい、出てきたんですが、あの楽譜ってあるんですか。
そうですね、現代の和太鼓曲には楽譜ありますね、う
ん、あるんですか。
昔の受け継がれてきた太鼓は口唱歌だったり、どんどこどんどこって口で言われたのがずっとこう孫とかに伝わってっていう感じでいろいろありますけれども、
はい、
今は楽譜もあります。
楽譜がある、
あります。
だけど結構長い曲を、こうあ間違えはってみたいな観客に思わせるようなシーンは、あのなかった。
あ本当ですか。いやいやなかったですか。あったんですけどお客さんからはなかったというに見ていただけたというい
やすごいですよね。
本当ですか。
楽譜があるけど前には置いてらっしゃらないですじゃないですか。
あそうですね、基本譜面を置くとかはあまりないかもしれません、ね、
なんか太鼓演奏で置いてるってなんかないぞっていう気がするんですが。
そうですね、オーケストラさんだと譜面を置いて
されますもんね。必ず置いて、まあ、めくる、ピアニストだったらめくる方がおられたりとか、多分見なくても演奏できるけどというところはあると思うんですが、
そう、どうなんですか。和太鼓ってちょっとこう、はい、スポーツというかパフォーマンスの要素も、
そうです
よね、音楽プラスパフォーマンスがあるんで、パフォーマンスをこうダイレクトに見てもらいたいから極力っていうところあるかもしれないです。動き回りますし、
そうですよね、
そ
のバチを振る、
はい、
あの特にあの松上由紀さんは、そのパフォーマンスを重視しておられる可能性もあるというところで、
はいはい、その
通りです。そうですか、
ご覧いただきまして、
はい、そうですか、はい、まあ松上さん YouTube でも、はい、いろいろ、積極的に発信されてますが、
はい、
あの面白いなと思うのは何々やってみましたっていう、YouTube が結構上がってて、
あ そ, うでした、ね、
それは松上さんのこう姿勢っていうか何かを表してるなって感じたんですが、
そうですね、音楽だけじゃなくてやっぱり、まあ、YouTube っていうのがやっぱ何々やってみたっていうのがこうそういうものじゃないですか。和太鼓を使ってちょっと自分が面白いって思ったことをやってみたいなと思って太鼓を担いで山に登って頂上で叩くのを一連撮ってみたりとか、まあ、そういうのはやってましたね、
あ今はあまりされない。
今はアップロードはちょっと控えめかもしれないですけど、
で
も
あの
僕ライブ配信アプリの17をずっと5年間ぐらい認証ライバーとしてやってまして、それは朝7時からも
う
6年目になりましたね。家で電子ドラムと電子和太鼓と使って、
はい、
やってます。
あそうなんですか。
そうですね、
すごいですね、
はい
はい、
それは続けてます、
ね、あそうですか、はい、この後は、
はい、
和太鼓の魅力にもっともっと迫りたいと思います、はい、引き続き和太鼓奏者松上由紀さんにお話を伺います。その先ほどのライブは飽きないようにいろんな工夫をしたというお話でしたが、はい、ちょっと太鼓ってこんなに種類があるんだ、打音もこんなに違うんだっていうのを、見て驚いたので、
はい、
それをちょっと、詳しくお尋ねしたいんですが、
はい、
タップグルーヴのプロモーションビデオ、
はい、
ちょっと、再生しながら、
はい、
太鼓いろいろ登場しますね。じゃあお願いします、はい、 これはまるで、あの、いわゆるドラムのような配置、いろんな種類。
そうですね、組太鼓って呼ばれる、はい、いろんな太鼓の種類を3つとか4つとか並べて、はい、それをこう連続で。
もう変化しましたね。
そうですね、これは担ぎ桶太鼓というスタイルで、桶太鼓という太鼓を担いで演奏するスタイルですね。
おお、これ松上さんですか？
これは僕ではないですね。
あ、そうですか。
和太鼓ドン時代の同期ですね。
あ、そうなんですか。
あのホール公演も出演してました、彼。
あ、はいはい、2人か3人。
そうですね、この PV にはそのメンバーが4人入って、僕入れて4人入って、
はい、
これが伝統的な和太鼓曲ですね。ここ宮
太鼓。
あ、そうですね、宮太鼓ですね、よくご存知で。
はい、長堂太鼓。
あ、そういう、まさにそうですね。
どうだこの勉強の
成果。すごい、両方の呼び名があります。僕もそれも説明しようと思ってたら先に、
あ、そうですか、
はい、松岡ちゃんに先生読みます。
こう、あの、今両面叩いておられたじゃないですか、あの両面って、はい、なんで可能なんだな、
ね、
なんだろうって思ったんですが、だって中で共鳴するのに違うリズムで打つと、ごちゃごちゃにミックスされないですか？
いや、あれでも意外となんか同時に打つとこう跳ね返らないというか、こうずれて打つと相手の方に跳ね返ってくるんですよね、
はいはい、
でうまく合ってると両方から叩いても大丈夫。
大丈夫、はい、これは
締め太鼓、岸の締め太鼓と、で、はい、私これ大太鼓ですね。
おー、すごい、
この大太鼓も、桶太鼓の仲間になります、ね、
あ、そうですか、
締め太鼓は縄やボルトで締め上げて、
くすぎでできてるんですか？
これは欅のくり抜きですね。でも杉も使われますね。
あ、そうですか、やっぱり欅が硬くって
欅、なんかこうい
い音が出るんですね。
そうですね、いい音が鳴るっていう主流が今欅ですね、はい、長堂太鼓も、締め太鼓もで、笛もあり、
笛もあり、
はい、
はい、これは組太鼓で、さまざまな大きさ で、ね、はい、種類としては何太鼓？
これは、長堂太鼓と桶太鼓と締め太鼓を伏せ置きでという形ですね。
そうなんですか、いや、これはあのもちろんこの動画プロモーションビデオ、あの、はい、ご覧いただいても、あの魅力っていうのは分かると思うんですけれど、
はい、
やっぱりそういう演奏会場にで、
はい、
こう音を感じるっていうのが、
はい、
あと演奏されてるスタイリッシュな、
あ、はい、ありがとうございます、
はい、それを見るっていうのも大切ですよね、
そうですね、やっぱ振動が伝わってくると、はい、こうより楽しんでもらえるかなと思います。
振動ですよね、もう本当に体中に響くっていうか、あの私たち聴いてる側も、はい、その楽器の一部に なっている可能性もあるというか、
素敵な表現ですね。
素敵な表現でしたか、
はい、素敵な表現でした。
そうですか、はい、はい、松上さんは、はい、その、その演奏曲は、
はい、
例えばアドリブってあるんですか？
そうですね、
感心したのは結構何分かある曲で、最高4人で、こうリズムを打ち続けるっていうことをされてたじゃないですか、
は
い、間違えた
のは
気づかなかったとか、
は
い、いう話でしたが、
全然間違えることはありますね。
あるんですか？
あります、でもこう音楽から外れなければ、
はい、
こう復帰できればというか、その大きな問題には、ね、音が1個こう抜けたとか、それぐらい打ち損じたとかはやっぱ全然
あるんですか？
ありますね、はい、
ほう、
はい、
でもスピードがあるから、その一打一打が、気づきにくいっていうか、素人には、
いや、まあそうですね、演奏者間でも、
はい、
あの後から言われてそうだったんだとかありますね。
あ、
やっぱやってたら自分に集中せたりもしますし。
あ、そうか、
自分がいっぱいいっぱいだとか、
ね、あ、なるほど、
はい、
そうすると、聞いてる側はすごく合ってるっていう、そう、合うっていう、ものも必要じゃないですか、その自分にいっぱいいっぱいで、その例えば4人が合うっていうのはどうやってできるんですか？
それは 訓練と4人での訓練とそれぞれのメンバーの、
まあ、4人でも2人でも、タップグループでもそうなんですが、合ってるってこう、はい、観客が違和感がないっていう演奏っていうのは、そう一朝一夕にはできないと思うんですが、それはやっぱり
息とか長年やってきた息とかそういうことですかね。
もうあれですか、20年ぐらいされてる感情ですか。
あ、そうですよね。あ、そうですね、はい、騎士ともそうですし、あの同期ともやっぱ20年近く。
あ、そうですか、はい、そうするとこうやっぱりなんか言わなくても、通ずるものがあるっていうか。
そうですね、
あのジャズのようにこう、そのアドリブ演奏も可能なんですか。
そうですね、ソロの部分はやっぱりありまして、その時にはは
い松上優希みたいな感じで。
そうですね、その時には自分以外はバック演奏に徹してもらって、でその上に乗っかって自由に叩くっていうのはやっぱりやりますんで、終わりだけ合図決めておいて。
なるほど、
アイコンタクトとか。
お、うん、そうですか、今度はじゃあそういうこともいろいろじっくり見ながらライブ会場に行くといいかもしれませんね。
そうですね、その点も。
さあ松上さんをぜひ実物見てみたいという方は、
はいはい、
近々何かそういうコンサートとかあると思うんですが、
はい、そうですね、基本 SNS とかホームページにも載せてはいるんですけれども、はい、近々ですとあさって8月4日日曜日、
8月4日日曜日、
はい、高槻祭り、
高槻祭り、
はい、の
どこであるんですか。
はい、新しくできた、
はい、
高槻城公園文化芸術劇場の太陽ファルマティックホールで18時45分からタップグルーヴのデュオで出演します、
はい、
が近々で、京都ですと8月24日に、
24日、
はい、落成の商業施
設、土曜日ですね、
土曜日です、
はい、
はい、落成ぬ、はい、
落祭ですね。
そうですね、落祭ですか、落成
とか。あ、いやいやいや、あの落成ヌっていう商業施設があるんです。はいはい、そうですね、商業施設
の落成ヌの落成ヌ夏祭りのオープニング16時から。これは僕と同期、和太鼓ドン時代の同期と、
はい、
で出演します。
あ、そうですか、あの落成ヌは広場とかそういうのもあると思うんで、
そうですね、
なんか子供たちも
そうですね、
たくさん
キッチンカーすごいたくさん出るみたいなんで、そも、はい、楽しみに来てもらえ
たら。そうですか、
はい、
それとですね、はい、やっぱり、そのコンサート会場でもいろんな日本の太鼓、
はい、
地方に、あ、やっぱり地域の太鼓ってあるんだなっていうのが勉強できて。
あ、そうですね、
よかった、
はい、いろいろ残ってますね、日本各地にたくさん、本当に地域の数だけ、はい、
地域の数だけ太鼓がある、
やっぱそう言っても過言かもしれないですけど、過言ではないかと思います。
松上さんのコンサートに行くと、はい、その舞台上でのトークも今の感じでされるんで、皆さんがこうもう好感度抜群っていうか、
良いか悪いか置いといて、頑張れ勇気
みたいな感じで。
そうですね、そうですか、確かに、
はいはい、さあ残り20秒です、
はい、
太鼓の魅力って何でしょうか、はい、一言。
太鼓の魅力を一言で来ましたね。やっぱりこう生き様とこうその場で生み出される熱狂等ですかね。
わかりました、ありがとうございました、はい。